聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書第20章9節から19節までです。ルカの福音書第20章9節から19節。またイエスは人々に対してこのような例えを話し始められた。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出た。収穫の時になったので、彼は農夫たちのところに一人のしもべを使わした。ブドウ園の収穫の一部を納めさせるためであった。ところが農夫たちはそのしもべを打ち叩き、何も持たせないで帰らせた。そこで別のしもべを使わしたが、彼らはそのしもべも打ち叩き、恥ずかしめた上で何も持たせないで帰らせた。彼らはさらに3人目のしもべを使わしたが、彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した。ブドウ園の主人は言った。どうしようか。そうだ、私の愛する息子を送ろう。この子ならきっと敬ってくれるだろう。ところが農夫たちはその息子を見ると互いに議論して、あれは跡取りだ、あれを殺してしまおう、そうすれば相続財産は自分たちのものになると言った。そして彼をブドウ園の外に放り出して殺してしまった。こうなったらブドウ園の主人は彼らをどうするでしょうか。主人はやってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょう。これを聞いた人たちは、そんなことが起こってはなりませんと言った。イエスは彼らを見つめて言われた。では石を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったと書いてあるのはどういうことなのですか。誰でもこの石の上に落ちれば粉々に砕かれ、またこの石が人の上に落ちればその人も押しつぶします。律法学者たちと祭司長たちはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいた。そしてその時イエスに手をかけて捕らえようとしたが、民を恐れた。今日はこの箇所から貧しい神と豊かなしもべと題して、しばらくの間ともに御言葉に耳を傾けたいと思います。今日の聖書の箇所は主イエスの例え話が記されています。例え話自体はそれほど複雑ではありません。ブドウ園の主人が旅に出るので、ブドウ園を農夫に託して出かけます。しばらくして収穫の時期になったので、主人は収穫物の中から農夫たちに与えると約束した分を除いて収穫物を納めるようにと使いを送り出します。ところが農夫たちは主人の言うことを無視して、使わされてきたしもべたちを三度にわたって懲らしめた上で追い返してしまったというのです。それでついに主人は自分の跡取り息子を送り出します。しかし農夫たちはこの跡取りを殺してしまえばこの土地は自分たちのものになると考えて、この跡取りを殺してしまったというんです。この例え話のテーマは一体何でしょうか。これはこの前の箇所1節から8節までの話が前提となっています。つまり神殿の商売人を追い出してしまった主イエスに対して、神殿側の祭司長や律法学者、そして長老たちが主イエスに尋ねた。あなたは一体どんな権威があってこれらのことをしているのですか、というこの問いに答えているその続きです。 ですから今日の箇所のテーマもやはり権威というのがテーマになっています。でこの権威という言葉は、まあ、覚えておいていただきたいのですけれども、この権威の他にも権力だとか権限という意味にもなる言葉です。主イエスはここでご自分の持っておられる権威についてここで例え話をしておられます。まずこの例え話の中に農夫たちが登場します。まずこの農夫たちの視点で考えてみたいと思います。この農夫たちは主人に雇われているわけですから何の権限も持っていません。ところが主人から預かっている畑で毎日働いているといろんなことを考えます。言われたことだけやっていては作物は育ちません。肥料をやったり剪定をしたり雑草を刈ったり、あるいは鳥や動物から作物が奪われないようにと知恵を絞ります。あるいは日当たりを気にしたり害虫の駆除をしたり、まあ、やり始めると実にさまざまな労働が必要になります。そうやって一生懸命働いてようやく多くの実りをもたらすことができるわけです。ですからこの収穫物というのは農夫たちが労苦したことによって収穫物を得ることができたわけで、勤勉に働かなければ実を実らせることはできなかったかもしれません。でそう考えると収穫物が取れた時に何も仕事をしないでどこか遠くにいる主人にこの収穫物を渡すというのが惜しくなる、まあ、こういう農夫の気持ちというのはどこかで私たちも理解できるのではないでしょうか。主人は何にも仕事をしていない、自分が毎日あくせく働いてそして労働の実りを奪っていく主人というのはなんて強欲でひどい主人なんだろうかと考えてしまう。この農夫たちは毎日ブドウ園で働いている間にこの畑は自分の所有物であるかのように錯覚してしまったようです。ということはいつの間にかこの農夫たちはこの土地の所有物の権利を持っているのは自分たちであって主人ではないと考えるようになってしまったということです。でこういうふうに考えてしまう問題点はどこにあるのかというと、ブドウ園の主人がどこか遠くに旅立っているからです。主人がいつも近くにいて見張りをしていて、農夫たちはあこの主人のもとで使えているんだというようなことが意識することができればそんなことは考えなかったかもしれませんけれども、主人が遠くにいてちっとも帰ってこない、そういう中でこの土地は自分たちのものである、主人のものであるということをすっかり忘れさせてしまうわけです。さてでは主人の視点から考えてみるとどうでしょうか。この主人はブドウ園を農夫に託して出かけていきます。収穫物が取れた時、十節を読みますと、彼は農夫たちのところに一人のしもべを使わした。ブドウ園の収穫物の一部を納めさせるためであった。まあ、そう書いてあります。ですから主人は収穫物のすべてが自分のものだと言っているわけではなくて、あらかじめ約束していた分を納めるようにと言っていることがわかります。まあ、これが収穫物の何パーセントなのか分かりませんし、お互いただ納得をして契約をしたはずです。 ですから主人が不当なことをしているというようなことはここでは読み取ることはできません。先日祈祷会でこの話をしていた時にある方が、このブドウ園の農夫は実は不作で収穫物がなくて焦っていたので渡さなかったのではないかというですね、そういう意見を言われた方がありました。まあ、なかなか斬新な聖書の読み方だと思います。まあ、その話を聞きながら、まあ、確かに農夫にはそういうリスクはあるなあということを、まあ、考えさせられるわけです。まあ、けれどもこの聖書が語っているのは、ブドウ園の主人は、まあ、厳しい取り決めをしたわけでもなく、農夫たちのことも考えている主人であるということです。まあ、そのことはここから読み取れると思います。しかも主人は何度も使いを送って、農夫たちが自主的に判断をすることができるように促しています。ブドウ園の主人は当たり前のことですけれども、ブドウ園の責任者です。自分のブドウ園のすべての権限を持っています。権威を持っています。それなのにもかかわらず、農夫たちのことを信頼して、農夫たちが自分の判断で主人に決められた収穫物を納めるように、まあ、忍耐を持って待ち続けているわけです。ではこの例え話から主イエスは一体何を話そうと言い表そうとしているのでしょうか。ここに出てくるブドウ園の主人というのは神様のことであることは間違いありません。そうするとこのブドウ園というのは神様に託されたイスラエルの国そのものということもできますし、あるいは神殿というふうに神殿のことを指しているとも言えます。ということは主人から託されている農夫というのは祭司長や律法学者たちや長老たちということになります。この例え話の問題点は、主人が遠くにいるのでいつの間にか自分たちに権威があると考えてしまって、神様のものであるはずの神の国イスラエルや、あるいは神殿、あるいはその民の人々のこと、そういうものを全部自分たちが決めることができると祭司長たちが考えてしまっていることにあります。主人である神様はイスラエルの人々に何度も預言者を通して神様の思いを伝えてきました。けれどもイスラエルの人々はこの預言者たちの言葉に耳を傾けてきませんでした。さらにはこの例え話の主人は最後にご自分の跡取りである愛する息子を使わします。きっと愛する息子を使わせば私の思い、主人の思いを受け取ってくれるはずだと信じたわけです。ところが農夫たちは自分たちの利益のことしか考えることができず、この跡取りを殺してしまった。これはこれから主イエスの身に起こることが語られていると言えます。この例え話で明らかになっているのは、自分自身に物事を決定する権威があると考えた祭司長や律法学者たちの思いが神の思いを侮ってきた、軽んじてきたということがここで浮き彫りになっているのです。ここに出てくる権威という言葉はギリシャ語でエクスーシアという言葉です。で、この権威という言葉は力を表す言葉でもあります。で、ただこの力というのを表す言葉は他にもたくさんギリシャ語にはあります。例えばこの後で農夫たちが自分たちの持っている力を示そうとして独り子を殺害します。 つまり別の力が働いているわけで、この力のことを暴力と言います。暴力を用いて自分たちの権力を維持しようとする。この暴力というのはギリシャ語でゲバルトという言葉を使います。このゲバルトという言葉は外から来る強制力や支配によって他者を服従させようとする力です。けれどもこの権力権威と訳されているエクスーシアという言葉は人の内側に働きかけて信頼や正当性に基づく権威による力ということができます。まさしくここで神が示そうとしておられる力、権威、権力というのは人を信頼して何度も何度もチャンスを与えて、そうやって信頼感のもとに築き上げられている力を示そうとしておられるわけです。私たちの主なる神は強引な暴力によって力を示される方ではなく、何度もチャンスを与えてくださる忍耐と許しの神です。ところがそう聞くとあれ？と思う方もあるかもしれません。この例え話の結論がどうなっているのかということです。この例え話の結論は、ブドウ園の主人はそのようにして言うことを聞かない農夫たちをそのままにはしてはおかないで、この農夫たちを殺してしまうという衝撃的な結論がここに書かれています。でそこまで読むとですね、ほらやっぱり聖書の神様だって暴力を振るう神ではないかというふうに思えるわけです。確かに神の愛と許し、忍耐が語られているのがこの例え話ですけれども、同時にここで神の裁きが語られています。けれども覚えておいていただきたいのは、この神の裁きの力というのは神の暴力ではありません。でそれは例えば子供を育てるときに子供を叱る愛のようなものです。信頼というのは時に叱るというような力を用いることによって示されるものでもあります。先ほども言いましたこのエクスーシアという言葉、権力という言葉は人の内側に働きかけて信頼や正当性に基づく権威です。正当性に基づく働きかけというのはただ忍耐にとどまらず、叱ることや正しい裁きをするという面がどうしても不可欠です。秩序を保つために法律や裁判などの処罰がある例から見ても、私たちはその意味を理解することができると思います。主なる神はこうして主人を軽んじ暴力によって権威を手にしようとしていた農夫たちに対して裁きをお示しになりました。けれどもこの話を聞いた人々はこれをどう受け取ったのか。16節の後半にこう書いてあります。そんなことが起こってはなりません。それがこの話を聞いた人たちの反応でした。別の翻訳ではそんなことがあってはならないとなっています。この話を聞いた人々は主イエスのこの例え話を聞いてこれは理不尽な話だと思ったのです。農夫たちは殺されてしまい、この農夫たちに与えられていた土地が奪われてしまう、そんなことがあってはならないと感じたようです。さてそれに対して主イエスが言われたのはこういう言葉です。17節と18節、 イエスは彼らを見つめて言われた。では家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったと書いてあるのはどういうことなのですか。誰でもこの石の上に落ちれば粉々に砕かれ、またこの石が人の上に落ちればその人を押し潰します。でこれは詩篇118編の22節の御言葉を主イエスが引用なさいました。家を建てる者が捨てた石、それが要の石となったという詩篇です。要の石というのは何でしょうか。祈祷会でもいろんなお話をしたんですけれども、私気になってですね、調べてみたんです。でそうすると要石というのはアーチ型の石の門を作っていくときに一番上の真ん中の頂点に入れる頭石のことを要石というんだそうです。私の印象としてはですね、家を建てる時の四隅に置く石のことじゃないかというふうに思って読んでいたので、要石っていうのはそういう石なのと思ってちょっとこう予想が外れたんですね。でただ英語の翻訳を見ると、英語の翻訳はこの要石のことをコーナーストーンって訳してるんです。コーナーストーンっていうのは四隅に置く石のことです。でこの翻訳によってこれが要石なのかコーナーストーンなのかっていろんなこう解釈があるようで、そうなのかと思いながら、ただですね、この要石という言葉を受け止めていくと、主イエスがここで言われたこの石が人の上に落ちればその人を押し潰しますという意味が、まあ、ようやくちょっとわかるわけです。あ、この石が落ちてくることが、まあ、普通はないはずですけれども、その石が落ちてくれば人を押し潰すことになるっていう、あ、そうか、要石というのはそういう意味かというふうに、まあ、理解できるわけです。まあ、いずれにしてもですね、この石は石を家を建てる人がこんな石は役立たずだと思って捨てた石、その石が実はとても重要な役割を担っているんだと主イエスはここで言っているわけです。農夫たちは主人の権威を軽んじて、これほどそれほど大切ではないと思って捨てたもの、まあ、主人の独り子、そのようなものによってあなたは裁かれるのだというふうに主イエスはここで言っておられる。本当の権威というのは私たちが自分の判断で決めることができるものではなくて、その権威はすでに神によって定められているものです。そしてまさに人々が安心して生きていくことができる秩序をこの神の権威によって私たちは与えられている。それが神の力です。それが私たちの主イエスです。この方は私たちの人生の土台となることのできるお方です。この主イエスの権威を認めてそれを受け入れていくときに、私たちはこの方の上に生活を築き上げていくことができるようになります。確かな権威の上に私たちは自分の生活を築くことができるようになる。そして私たちは神に支えられている安心して生きる生活を送ることができるようになるわけです。川の進むという、川のというものか、河野の気がしてきました。この河野進むというですね、詩人がいます。でこの方は牧師として働いておられた方で、岡山県でハンセン氏病の方々の施設で働いておられた方でもあります。でこの河野進むの詩にこういう詩があります。私の前に貧しい神様が立っています。私のものは神様からの預かり物、はい、お返しします。そういう短い詩です。この詩人は 神は貧しいと言います。それは人に全てを与えてしまって、ご自分をも与えてしまって、全てを失ってしまったかのような貧しさの神だというんです。この河野進という人は神様のお姿を見て、この方は全てを与え尽くして貧しくなっておられる神だと感じている。別の言い方をすると、それほどまでに自分は豊かなものをこの神様から与えられていると感じているっていうことです。それほどまでに神様からの自分への信頼は厚いと感じているんです。だからこの神様が必要だとおっしゃればいつでもお返ししますと言うんです。私たちの主は愛の神です。私たちに全てを与えてくださるお方です。自分の命をも惜しいと思わないで与えてくださるお方です。私たちに全てを与えて、ご自分が貧しくなったとしてもそのことを厭わないお方です。しかしそれに対して私たちはどうか。私たちは人に与えて貧しくなるどころか、自分のものをどんどん増やして所有して、どんどん自分を豊かにしていきたいと願っているようなものなのかもしれません。けれども私たちの主はそのような貪欲な私たちに対してでさえ、すべてのものを与えるほどに私たちのことを信頼してくださる。このようにして示されたのが主イエスの愛です。そして私たちの主人であられるこの神は、ご自分が示したその愛に私たちが応えてくれるのを忍耐強く待ち続けておられるお方です。こうしてこの主は私たちとの信頼関係を築き上げ、私たちの中にご自分の主権を、権威を確立しようとしておられるお方なのです。お祈りをいたします。すべての権威を持っておられる神主よ、あなたは神で、この地上を創造され、すべてのものを支配しておられるお方です。そのあなたが私たちにすべてのものを与え、託していてくださいます。あなたの御子であられる主イエスをも与えるほどに、私たちを愛してくださり、私たちのことを信じて待っていてくださるお方です。主よ、あなたのこの大きな愛を心から感謝いたします。主よ、けれども私たちはあなたが遠くにいると考え、私たちに与えられているものは全て自分たちのものであると考えて、このあなたに託されているものをお返ししていくことを忘れてしまうような本当に愚かなものです。ここに描かれている農夫たちの姿、祭司長たちの姿は私たちの姿です。主よ、憐れんでください。あなたは今は私たちを裁くことをとどまっておられ、忍耐をもって私たちが気がついて帰ってくるのを待っておられる方です。あなたの忍耐とあなたの愛を心から感謝いたします。主よ、どうかあなたの土台の上に私たちが生活を築き上げていくことができますように。 私たちに与えられているものはすべて主からのもの。あなたは貧しくなっても良いと思えるほどに私たちを愛し信頼してくださる方である。そのことをどうか私たちの心の内に受け止めさせてください。そうして主よ、どうぞこのあなたの愛に気がついて、あなたの主権を認め、あなたの主権の上に歩むものとならせてください。今日私たちは聖餐の食卓の前に招かれています。私たちに与えられているこの悔い改めの時を、主よ、どうぞ私たちの心をあなたがご覧にくださり、あなたのもとに立ち返る機会としていくことができますように。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。